きなタイプは？
嫌いなお茶は？
嫌いなお茶ってなんだよ。何でも OK。 ソーサーたちの戯言。
かりんさん、ほなかさん、こんばんは。ソーサーネームねっちっちです。お二人と同年代、94年生まれの男です。今年の2月に第1子が誕生し、1ヶ月半の育休を取りまして、うん、育休中に家事をしながらエトタワーを聞くのが至極の時間でした、はい、今は仕事に復帰して通勤電車でお二人の雑談に癒されています。先日心の中でプチ反省会が開催されましたので聞いてほしいです、はい。大学時代の友達かっこ A 君から久々に LINE が来ました。内容は A 君の結婚式のお誘い、 A 君と僕は人力飛行機サークル鳥人間コンテストへの出場を目指すサークルです、に所属していて、お互いパイロットに憧れていました。人力飛行機はパイロットの身長体重出力をもとに設計されます。僕と A 君はかなり体格差があったので、僕の体で設計された飛行機には A 君は乗れず、その逆もしかりです。つまりパイロットは一人しか乗れず、お互いがお互いの予備のパイロットにもなれない関係でした、確か大学2年生くらいだったと思うのですが、次のパイロットを決めるテストがありました。結論から言うと、僕の惨敗で A 君がパイロットに決まり、そのおよそ1年半後に A 君は琵琶湖の上で大空を舞い、その姿は地上波に流れました。一方僕はというと、 A 君よりも小柄で体重も軽い上、高校では陸上の長距離をやっていて体力には自信があり、大学に入ってスポーツ用の自転車を買ってそこら中サイクリングしまくっていたので、絶対僕の方がパイロット向いてるやろうと自信過剰になっていたこともあり、パイロットに選ばれなかったことはとても悔しく、しばらくサークルに行かなくなり、そのまま辞めてしまいました。敗因は完全に自分のおごりです。自然消滅的にサークルを辞めてしまった僕ですが、 A 君含めサークルの同級生の飲み会にはひょっこり顔を出したり、 A 君と一緒にサイクリングしたりなど、A 君とは仲良くさせてもらっていました。時は流れ、大学院まで卒業し、社会人5年目に突入している僕ですが、初めての出産立ち会いを終えた次の日のことでした。 A 君からの久々の連絡、しかもおめでたい話、 A 君のお相手は同じ人力飛行機サークルの後輩の女の子、僕は辞めていたのでその女の子のことはあまり知りません。途中でサークルを辞めたにもかかわらず誘ってくれたことが嬉しくて、またその前日に子供が生まれたことを報告したくてたまらなくて、真っ先に言わなければならない結婚おめでとうではなく誘ってくれてありがとう、実は昨日子供が生まれたんだと LINE を返してしまいました、正直そこまで気にする必要はないのかもしれないとも思うのですが、良くも悪くも思ったことを即返信してしまうせっかちな性分ゆえに、結婚おめでとうを言うベストタイミングを失ってしまって、心の中でプチ反省会を開催してしまいました、さて前置きが随分長くなってしまいましたが、お二人も思わず LINE の返信しちゃったせいで心の中のプチ反省会が開かれた経験があれば教えてください。それではこんばんは、おやすみなサイドステップということで、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
人力飛行機サークル、
鳥人間コンテストの出場者初めて会ったんだけど、
いいな、
めっちゃ憧れなんだけど、ね、
かっこいい。リアクションかな、結構あるのは。
あ、
なんか最近会った子とかに、あの子供生まれるんだよねとかって報告してもらった時に、なんか想定ついてることってあると思うんだけど、なんかその時想定全然ついてなくて普通に遊んでて、
いるんだよねって
教えてもらった時に、なんか普通に嬉しかったんだけど、びっくりが先に来ちゃって、わーおめでとうでしばらくちょっと話したんだけど、なんか全然違う話になっちゃって、で別にそれはなんかあったわけじゃないんだけど、その後、なんか家に帰ってから、なんかもうちょっとなんだろうな、びっくりっていうよりはおめでとうって気持ち伝えたかったけど、なんか結構びっくりがでかくなっちゃったかもなとかって思って、それはそういえばちょっと反省したかも、プチ反省したかも。
確かにね、難しいよねそのリアクションが。
リアクションは結構あるかも、なんか出力ミスっちゃうみたいな、なんか別にお疲れ様ありがとうございますなのに、なんかちょっと別のがなんかちょっと混じっちゃうとか。
すごいわかる、それなんかの押すボタン間違えちゃってるみたいな感じ。その出力ミスりで言うとさ、飲み会とかで喋ってて、なんかなんとなく反射で全然面白くないって真面目な話してたのに、なんか間違えて反射で笑っちゃった時、すっごい反省する。なんか結構真面目な話でし、例えば深刻な、ちょっと深刻な話とかを誰かがしてて、みんな真剣に聞いてたのに、なんか
なんていうか雰囲気を多分自分の中では潜在的にね、うんうん、よくしようとしてたんだと思う。
めっちゃわかるそれ
で、ははみたいな、うん、言っちゃって全然笑うとこじゃなかったみたいな、やっぱって思うし、なんかすごい嫌なやつみたいになったな今っていう。
そんなそこまでじゃないし、
いや、まあでも自分の中ではそう思うっていうかさ、うん、真剣な話してる時に、まあ、ははって言っちゃった
おちゃらけてるみたいになっちゃうみたいな、
そうそうなっちゃって、そんなつもりなかったけど、うん、でも今ごめん笑ったけど本意じゃないっていうのもなんかじゃ逆にキモいみたいな、
確かに
時は一人で、あ、なんかめっちゃ変な風に笑っちゃった、申し訳ねって思ったりとかある。
だ、ね、そうだね、
心半分で話聞いてるとそうなるんだよなとも思う。
でもなんかすごいその出力のさバリエーションがやっぱまだ少ないなって思うことは結構ある。なんかその、
うん、喜ぶとか、
そう喜ぶとかもそうだし、なんかさっきの笑っちゃうもそうだけど、
うん、
なんか結構まださ会社の中の私とこういうトタワとかに生活してる時の自分は、
うん、
なんか分けきれてなくて、私はどっちかっていうと、
うん、
なんかこんな感じだから普通に、
うん、
なんか仕事で話そうとした時に結構自分がなんか報告するとか、
うん、
あとなんかこれはちゃんとやりたいなみたいなことを、
うん、
あのきちんと話したいんだけど、
うん、
ちょっとふざけちゃうっていうか、ふざけてるわけじゃないんだけど、
うん、ボケちゃうってこと？
ボケ、なんか笑いを取ろうとしてるわけじゃないんだけど、別に
天然ボケってことでしょ？
違う違う、なんか話し方がなんかこういう感じになっちゃう、うん、なんていうの、
カジュアルになっちゃうってこと、う
ん、ちょっとまあ自信ないんですけどみたいな感じとか、
はいはいはい、
ちょっとこれは一生懸命考えたんですけど、まあ、ちょっとこれでみたいな、あのちょっと笑いを交えちゃう、
はいはいはい、
アメリカのシットコムみたいに笑いを交えちゃうじゃなくてなんかなんていうのかな、
わかるよわかるよ、
自分の話し方に、
うん、肩すくめ系で話しちゃうというか、
そうそうそう、ちょっとこう
すいませんみたいな
笑いが入っちゃうみたいな、
うん、はいはいはいみたいなね、
そう一回怒られて、
怒られたの、
いや注意までいかないかな、なんて言うんだろう、
笑いながら喋んないでみたいな、
いやなんかそんな自信なさそうに話されてもこっちも自信持てないよみたいな感じになっちゃって、あすいませんみたいななったことはあるのよ。
なるほど、
うん、だからなるべく笑わないようにしてんだけど、そういう時は
ニューヨークの屋敷やん、笑わないようにしてんだ
でも笑わないようにすると笑わないようにするって、なんかすごい自分で感じ悪いなって思っちゃう、なんかその間が分かんない
よ、注意されたから笑わないようにしてんの、本当に屋敷と一緒だから
でもさ、それ感じ悪いんじゃないかなって思っちゃうわけで、うん、自分だと、
うん、
でもその間が分かんない、なんか感じは悪くないんだけど笑わないで話す間が分からんの、まだそう困ってる、それは普通に、
え、笑っていいと思うよ全然笑ってもいいけど、そのへりくだりが嫌なんじゃない、多分その人は。
ああ、そっか、だから偉い人っていうか、
うん、
なんかそういう人たちの堂々とした姿勢、
うん、
ほんとすごいと思います。
反省してる
反省してる、私は
笑いながらプレゼンしたりしてることに対して反省してるでも私もまあほのちゃんほどへりくだりの文化は強くないですけど、うん、あのやっぱゆずたわが悪影響を及ぼしてる部分かなりあると思ってて、
やめてよ、
なんか本当に仕事でもめっちゃカジュアルな喋りがめっちゃとかさ、なんかすごい普通に言うようになっちゃって、
マジでとかね、
あ、そマジそうなんですよとかえめっちゃ、え、軽自分みたいな、そんなつもりないのにこの喋り方に慣れすぎてそうなって、なんかそのぼやけちゃっての私生活と仕事がもう、
そうなんだよ、
なぜならそのゆとたわとかでもちょっとなんかさ仕事っぽい人とさ、うん、会話するときにでもゆとたわの自分でいるからこの感じで喋っちゃったりもするわけ、それがその実際の仕事にも同影響を与えてて、なんか同じような打ち合わせがあったりするから同じような喋り方になって全部がもはやね文人がいない、今ね統一されちゃってるんだけど、
いやわかるよ、
すごい全部カジュアルな自分でいるっていう状況なんだよ今
カジュアルが勝っちゃったんだよね、いつの日から
か、オフィスカジュアル、オフィスに勝っちゃってビジネスカリンが消えたっていうか、
なんか全人が消滅してい
なくなった、全部がカジュアルな自分になってしまったんだよね。
そうなんだよね、
うん、やばい。でもこれは
でも私も結構それはある、なんか一層そうなってるっていうのは多分
そうだよね、うん、で多分それとプラス社会人歴も増えてきて、うん、それでもまあいいんだってっていうのもある、なんか自分の中で、まあ、
そうありたいっていうのはあるのよ、なんかどっちかっていうと
自然体で仕事したいみたいな
とか、
うん、
なんか別になんていうの、ほら社外とかだったら、うん、あれなんだけど社内で話すときに、
うん、
なんかどっちかっていうと温かい空気にしたいっていうのを買っちゃってとか
はいはいはい、
で話そうとしちゃうんだけど、
ENFP の特徴だよ
かもしれない、なんかその空気
空気大事ね、
をなんか良くしたいみたいな気持ちになっちゃって、うん、でもなんかそれもまあ変だなみたいな、でもなんかおちゃらけた自分もでも消えたの同時に、それでなんかおちゃらけちゃいけないかもなみたいな気持ちになってなんか
むずいじゃん
なんかもうね分かんなくなっちゃった、それで
今どこにいんのどこ
でもまた別の会話の中でえなんか別にいいやんみたいな、うん、なんかその方がそれらしいよみたいな、私らしいよって、うん、あそうですかみたいな
固くなっちゃったじゃん、なんかそれの返しが
なんかもうぐちゃぐちゃになっちゃって
感情じゃなくてそういう部分での出力問題はすごいわかるわ、
わ、
うん、
かる、
やっぱそのオフィスとカジュアルのなんか出力の具合を調整できなくなったのはめっちゃわかる、うん、バカになったそこのメーターがない今全部同じだから、なんか病院とか行ってもこのカジュアルな喋り方だもんマジでああはいみたいな、ありがとうございます、でもめっちゃなんかお腹痛いんですよみたいな、そういう感じだもんマジで
そんな人いる、マジでやめてくれ本当にマジでよまずやめてくれ
軽だからもううちら無理だよ、今から例えばスタートアップとかになってピッチとか
ちょっと笑いながら話だと思う、
なんか私たちが考えたのはちょっと全然大したもんじゃないですけどこれですみたいな感じになって絶対にね、支援されない間違いなく
で、たまにめっちゃちゃんと真面目にやろうとするのね、たまにっていうか、うん、やっぱそれがあってから、うん、すごい笑わずにやってんだけど、うん、なんかそれはそれで変なの、なんか多分なんかもう分からん、多分ないのその部分だからすごい本当に淡々と真面目に話すことはできるんだけど、
うん、
なんかそれはそれでなんか別にやりたいことじゃないよね、
うん、そうだよね、
うん、で本来これなの、
うん、
で本来これでやるとあれなんかちょっとカジュアルすぎんなって言われちゃうじゃん、
でも明らかにほのちゃんゆとたわ始めたばっかぐらいの時って、うん、すごい丁寧な喋り方だったよ、
いやそうだよね、もうちょっとビジネス、
はい、私最近ほのかですけれどもみたいな、え、まあ、ですけれどもみたいな感じ
ですけれどもはいつもそう、今もそう、別にテンション、
うん、わかるよ、
うん、
ね、
なんかみんなさ多分身につけてるんだと思う、それも
あ
むしろなんか
ビジネスでの
むしろどんどんそうやって、そう、
うん、カジュアルとビジネス間ぐらいをね、
なんかカジュアルなんだけどすごい
ビジネスな感じ、
立派な感じがするみたいな、
うん、あそうだね、
いい先輩が仕上がってくるんだと思う、
確かに威厳がないとさ、
威厳もあるんだけど
意地悪じゃダメじゃんみたいな、
まあ多分 ねやっぱすごいいい上司とかさ、
うん、
なんか先輩とかってさ硬すぎず、
うん、
柔らかすぎずじゃん、そこがないのマジで、もうこのマジでみたいな、よーみたいないいじゃんそれみたいな感じでずっ
とやっぱだからそれってなんか意識の問題だよね、日々のだけど、ゆとたわやってるせいでそこがなんかもうぐちゃぐちゃになっちゃって、
当然しないでよ、
そうだと思う、周波数がおかしくなっちゃってるっていうか、だから例えばさ、
もともとそうだもん私別に、
ちょっとヤンキーっぽい人とかってさ喋、うん、り方みんな似てんじゃん、なんとかやみたいな、なんとかやらみたいなさ、
はいはいはい、
感じじゃん、あれもああいう周波数なんだと思うんだよね、
うん、
あれにそうしようと思って意識してたらマジでそう
だそうしようと思ってこうしてるわけじゃないよ私ゆとたわが別に先あったわけじゃないんだから、
そうだよね、だから、うん、でもなんか変わっちゃったんだよな、私ももっと硬かった、ちゃんとかしこまったりしてできてたと思うんだけど、
まあだからこっちの方が居心地はいいんだけど自分で、
うん、
いいし、こっちでできれば認めなんかやりくりしたいんだけど世の中をなんかちょっとダメっぽいみたいな時もあって
それ言い方がもうねそう、ちょっとダメっぽいんだよね、
ちょっとダメっぽいなみたいな時があってその時に困ってる、ちょっと
わかる、
好きな人と目が合った、なんか口パクしてる、
ゆとたわ君にラビニュー
誰よね、毎週日記をソーサーから開示された日記を、
はい、
読み上げるコーナーになります、
爆誕しております、
はい、
セブンスター、
はい、
私は柄にもなく高2の1月に一年発起し、
うん、
10年間ほぼ毎日日記をつけていました。
へー、ちゃんとしてるな。
まあ、2020年にコロナ禍に突入し書くことがなさすぎて今はやめちゃったんですけどね。
へー、
書いてある内容はくだらなすぎるけど、高校、浪人、大学、社会人になるまでの10年間が1日単位に振り返れるのはすごいですね。
確かに
久々に読んだ。皆さんの日記を聞かせていただくばかりでは申し訳ないので私も身を切ります。
ありがとう。
すべて
原文ままです。
おドキドキ。
すごいじゃん。
結構短めでね、うん、毎日綴ってる感じね。
2011年4月20日水曜日、高校3年。
おう、
やっと体型移動の紙書き終わった。
おう、
今日は塾行けなかった。明日は早めに行って即短とデュオやる。
懐かしい。
即短
デュオもめっちゃ懐かしい。
速読英単語とね、うん、デュオですよ。
やっぱ懐かしいですね。
英単語帳です。
2012年4月23日月曜、浪人。目かゆい。もしなぜに今週、せめて来週、いや再来週、てか先週、
なんだこの
ポエミーやな、
なんかすごい陰踏んでるね。週で陰踏んでるわ。
先週終わらせて、終わってたらよかったのになってことかな。
あーそうだね。
2013年4月23日、
はい、
大学1年。
おお、1年ごとだ、
うん、今日は授業の後サブゼミでコミュニケーションについてありました。内容めちゃくちゃおもろかった。当たり前のことが当たり前じゃない。
大学1年生の4月間すごくない？しかもなんかなぜかこれだけ敬語なんだよ。なんかサブゼミでコミュニケーションについてやりました。
ちょっと大人になってる。
授業楽しんでるね。
この後ね、
はい、
2014年4月22日火曜日、大学2年、
1年後
ゼミびっくりマーク。1年生10人くらい来てくれた。びっくりマーク。ゼミ後誕生日祝いで吉祥寺へ、びっくりマーク。カラオケオール、びっくりマーク2つ。
いいですね。
いや大学2年だ。
なんか全部がこの凝縮されてるよ。
凝縮されてる
1年間が。
なんか逆にこう高校3年が一番ちょっと大人っぽいみたいなね。
そうだね。即担当授業やってるから。
冷静にね。そして2015年4月23日木曜、
はい、
大学3年、午前中は競歩で爆睡、
うん、
ダラダラしながら授業を出てヘラヘラしながら帰ってきました。映画論ナイスです。ギター弾きの恋は切なかった。
あ、ちゃんと授業なんかちょっと冷静になったね。大学さんね、競歩で爆睡、共同ホールみたいなやつでしょ多分。夏いんだけど、あったもん、うちの大学にも。や
っぱね、2年ぐらいが一番こうオールだぜみたいな感じがあって、うん、3年で
普通に、ま
あ、
ちゃんと授業だよってなる。
ちるい感じでね。大学4年、2016年4月23日土曜、
うん、
今日はタラタラしてバイト。不意につけた BS で志摩良太郎の名著紹介してて、もっと志摩良太郎を読まねばと思った時代でアリンス。
なんかよくわかんないけど、ゆる大学生になったな。
ゆる教養大学生になってるな。
確かに。
2017年4月20 23日日曜、社会人1年目。
お、4月の
今日は向こう側のゲオまで足を伸ばしたけど、ランチの女王はなかった。バーレスク借りたので見ます。 20GB は意外にすぐ。うわ
うわ、
ゲオね。だから借りてるのよこの時は。
うわ、私もそうだった、ね、めっちゃ懐かしい。しかもランチの女王とバーレスク借りてる、
ね、
わ
いいですね。2018年4月21日土曜、社会人2年目、
うんうん、
今日は試食会からの念願のレディプレ。
レディプレ
くっそ楽しかった、
うん、
面白かったってより楽しかった。エンターテイメンツ、
あれか、映画。
あ、レディープレイヤー
みたいな。
あ、映画か。
違うかもしれない。
なんかあれかと思った。会社の中の
プレゼン、
プレゼンのやつかと思った。
え、違うかも、なんかわかんない。なんだか教えて。これ
めっちゃ仕事楽しんでるのかと思った。
エンターテインメンツって言ってるもんね、
うん、2019年4月23日火曜、社会人3年目、本日は危うく財布パクられるところでした。
え、
届けてくれた人マジでサンキュー。 MR してきたわ。茶色一色ですな。
どういうこと？ MR わかんないのよ。 MR って何？
MR ってあの病院のやつじゃないの？
え、
違う、
わかんない。
MR って職業だわ。
あ、製薬の営業。
うん、
MR してきた。 MR なのかな。
MR なのかな。
全然情報が分かってないからさ。
ちょっとごめんよ、知識がなくて。で、しかも財布パクられるところだったんだ。2020年4月21日火曜、社会人4年目、本日は署内。うなぎうまかったな。
明らかにコロナ禍で書くことがなくなってる。うなぎしかないもん。書くことがなくなってるって。
直前、そのギリギリだね。
うん、
この直後から多分緊急事態宣言が始まるんだわ。
でも羨ましいな、こんなさ
記録残ってんの。いいな、
高3から社会人4年目までさ、うん、記録こんな残ってんだよ。
いや、めっちゃいいね。
いや、マジで10年間すごいわあなた、うん、本当に。
しかもこれそのまんまってことは、本当にじゃあ一分二分、
うん、
ちょっと残してるって感じだったんだね。
あ、でもそれでも全然いいね。
いいね。だこんぐらいがいいね。なんか
こんぐらいが、しかも高校生とか大学生毎日ちゃんと書いてるの、エラタンです。
エラタンだねこれで思ったけどやっぱ、
うん、
高3ぐらいが一番大人っぽいんだよ
ね。超わかる。マジでそうなんだよね。で大学生でさ対抗するよね。一回
対抗する。
なんなんだろうね。
でもなんか就活時期にまたなんか、うん、大人っぽくなるとちょっと違うんだけど、
てかなんか就活時期逃避する一回
そう逃避する
逃げる。
何だったんだろうこれまでって思って、う
ん、なんか何もしなかったかもみたいな冷静になって
で大学4年でまあ就職決まった後ぐらいからウェーイってなって、うん、
またね羽伸ばし始めて
羽伸ばし始めて社会人1年目でチーンってなってもう終わってるでしょこの話し方が。まず
本当だね。いやでも本当にそうだね、うん、高3で1回めっちゃ大人っぽくなるよね。
一番大人っぽかったと思う。
私あと小6だね。小6もめっちゃ大人だったと思う。
なんかすごい全てを
全部分かってる人だった。分
かってるような感じになってた。多分分かってないんだけど
すっごい大人だったよね、うん、自分の気持ち的にはね。で大学1年とかってなんだろうね、集団心理かな。なんか全員赤ちゃんみたいになるよね
一回ね。
だろあれ
一回もう一回誕生するよね。なんか、
うん、もっと冷静だったじゃん高校生の時っていう、う
ん、なんか楽しまなきゃ損損みたいな、
うん、あ焦りもあるよね、うん、楽しもうという。
でみんながなんか髪の毛染め出したりとかしてさ、
詰まってますなこの数年が。
ゆとたわ隠れ家ゆる川柳。ポンポンポンポン。
新社会人のみんな、もしくは先輩社員のみんな本当は我慢してる、もしくはしていた心身の不調や人間関係などを隠れ我慢川柳にして送ってくれたまえ。みんなから送られてきた川柳に私たちも五七五で変化します。
まあ、例えば、
はい、
本当はね低気圧の時めちゃきつい。
すごい例えばだなこれ
、はい、まああとその五七五もらった後に、
うん、
低気圧が本当は辛いんだけど周りよりは楽かなとか、
うん、
これくらいで休まない方がいいのかなとか考えてしまいますと、
うんうんうん、そういうね理由も添えて、うん、こういう五七五を送ってもらえたら嬉しいです。結構ねこういうさ我慢したエピソードって誰かにぶちまけたいと思うんですけど、
うん、
どうしても言おうと思うと暗くなっちゃうじゃないですか、うん、なんで五七五で風流な感じで送ってもらえたらそれを風流に打ち返すというコーナーになっております、
はい。まあ、そもそも隠れ我慢って言葉が、
うん、
あんまりしっくりこない人もいると思うので、てか何だろうって思う人もいると思うので、そしてこの企画の裏側がありますのでちょっと説明をさせていただきましょう。
そうですね、これ実はですねあの漢方メーカーの津村さんがやっている、うん、ワンモアチョイスプロジェクトっていうもので提唱してるのが隠れ我慢っていう考え方になります、はい、誰もが心地よく生きられる健やかな社会を目指して、不調を感じた際に治療だけでなく休む、少しだけ働き方を変える、そして誰かに相談するなど、それぞれが我慢以外の自分に合った選択ができるようになり、それが、選択肢として提示できる社会こそが隠れ我慢のない健やかな社会につながるって考えてる、
はい、
ということなんですね。で隠れ我慢ってね、例えばどういうものがあるかっていうことなんですけど、なんか頭痛いなとか、なんかお腹痛いなとか、うん、なんか今日気分優れないなみたいな時に、でも言うほどじゃないかって思って頑張って仕事したり勉強したり、うん、そういうのをちょっと募集して、みんなこんなに隠れ我慢してたんだっていうことが分かると、結構社会人、特に新社会人の人たちに とっては希望になるんじゃないかなと、
うん、
ワンモアチョイスプロジェクトとしては、
うん、
不調の時は我慢に代わる選択肢があるよっていう考え方を発信したいと言っていて、社会人だからっていう風に理由をつけてね、
うん、
不調を我慢しなくてもいいよっていうことを伝えたいと、うん、すごいいいプロジェクトだよね、
うん、
でもそのね意思に共感して今回ちょっとこういうコーナーを作ろうということになりました。
はい、まあ、今回つむらさんからお声掛けをもらったっていう感じなんですけど、うん、お便りとか見てても、
うん、
新社会人になりたての子とかも多かったりして、
うん、
まあ、やっと私たちも今は、
うん、
ちょっと今日具合悪いからリモートにしようとか、なんか、ね、休もうとか
選択できるようになってきたね、
うんうん、なんかそのすんごいがっつり休むと仕事するの間とかを取れるようになってきたけど、
うんうん、
この間も話したけどやっぱがむしゃら気があるじゃん、なんかすごいもう無理しちゃうみたいな、どうしても分かんなくて、
う
ん
う
ん、
そうね
みたいな時に多分これを知ってもらうことでソーサーの年代にも合うんじゃないかなってことでお声掛けいただいたので、うん、ワンボワンチョイスプロジェクト、
うん、
一緒に知ってもらうことをできたらなと思いつつ、
うん、
そのままやるのもちょっとゆとたばらしくもありませんので、
うん、
五七五で
川柳にしようと
隠れ我慢っていうのがまず分かることが大事かなっていう気もするんだよね。
そうそう、絶対我慢をしないようにしてっていう、うん、強く言いたいっていうよりかは、あ、私隠れ我慢してたんだって思うことっても第一歩だからね、うんうん、ですし、なんかやっぱ2021年からこのワンモアチョイスプロジェクトってやってるらしくって、
今年からとかじゃないんだよね。
そう、
なんか例えば津村さんが本当にフレッシュな情報なんだけど2024年で調査してる、うん、これから働く新社会人1000人と先輩社会人1000人に調査したやつがあるんだけど、
うんうん、
新社会人の6割は社会人として多少の不調は我慢すべきって思ってて、
うん、
先輩社会人の8割は社会人だからといって不調は我慢しなくていいって思ってるっていう結果だったって。
だから頑張らなきゃってやっぱりどうしても新社会人の子たちは思っちゃうってことだよね。で、まあ、実際そうだったし、
なんかさ、それがさ、うん、違いみたいに言われることない？なんかそのと思ってた節ない？なんかこう
社会人っていうのが
休まないとか、
分かる、
無理してでも働くとか、
すごく頑張らなきゃいけないものだって思ってた、なんか調子が悪くても
ね。
でもそれが大きな誤解だったなっていうのは今になって思うから。
あ、でも我慢って、我慢してるって意識せずに我慢してることが多い気がする、うん、隠れ我慢っていうぐらいだし、
隠れ我慢だ、自分でも分かってないよね、
うん、
例えば私の場合だと生理痛とかはすっごい分かりやすい我慢だなと思ってるから、
うん、
あんま隠れてない気がするんだけど、うん、なんか調子悪いみたいな時かな、
うん、
結構隠れ我慢しちゃいがちなのはなんか気圧とかなのかもしれないんだけど、うん、もう説明ができない、なんかもうだるいみたいなぐらいの感じなんだけど、これって私がサボってる感じなのかなって思ったりするんだけど、明らかになんかちょっと調子悪いみたいなさ、
うん、
そのぐらいの時ってありません？
ある。
それ結構隠れ我慢にしがち。
そうだね、
自分でもなんかよく分かんなくて、
なんかこう特に季節の変わり目とかね、
あ、そうそう、なんか調子狂うなみたいなぐらいっていう。
確かに
大風とかだったらむしろ分かりやすいんだけどねみたいな。
まああとありそうなのは PMS とか。
あ、そうね。
あとはまあそれこそ生理痛もはっきりと痛くてっていうかりんちゃんみたいな方もいれば、
うん、
多分実は辛いんだけど隠しちゃってる、隠れちゃってるって人もいると思うし、
自分にも気づいてないとかね、
うん、
あるかもしれない、
無理してたとかもあるかもしれないし、
うん、あとあれじゃない、私結構冷え性。
あ、
それであの会社だと何人か人がいるので、
うん、
あの寒くても周りが暑そうにしてたら言えなくて、
うん、
すごい我慢しちゃう。それ
確かに、ね、
ちょっと次それで結局ちょっと調子悪くなる。それで寒くていやかなりあるね。それ
はあるかもね、
うん、それ隠れ我慢かも。自分でもなんかまあ頑張れば大丈夫かみたいな。
新社会人じゃなくてもあるかもね、このぐらいの時期でも、
うん、そうあると思う。冷房、空調って結構空調問題むずいから。会社の
食事をね抜いてしまって後で不調ってこともある。
あー、言ってたね前、忘れちゃったりする、その忙しかったりすると。
そう、なんかまあいっかとかって思って無理して、
うん、
なんか食事をすんごい適当に、
うん、
もうなんとかバーとかね、なんかまあすごい軽めにしちゃって、うん、で結局後でガタが来るみたいなことはあるので、
あるね、あるある。
もし自分が会社の先輩として自分にアドバイスするとしたら、昼とかはもうちゃんと食べていいでしょって言いますから。
忙しくても食べなさいっていうね。
なんかそういうぼんやり、だからぼんやりしてるのって我慢しちゃうんだよね。なんか
そうだね、まあいっかっ、
まあいっか、
ちょっと1回ぐらいいっか、
うん、
が積み重ねると大きな不調になりますから。
土日もね不安になってパソコン見とかね。
やだ。あとあれじゃない、一日中寝ているけれど無駄なのかみたいな。
やめてよもう
土日あれずっと寝て終わっちゃったみたいな、疲れちゃってるから
思うんだよね。
新社会人
絶対に休んだ方がいいんだから。
絶対正解だから、それ大丈夫だよ、
うん、
それぐらいエネルギーが消費されてるってことだから平日で、うん、 とかね、
とかね。なんか先輩社員でも多分あるし、うんうん、新社会人でもあるし、
うん、
ちょっとなんか五七五にすることでズーンとは来ない程度にしつつも、なんかあれは吐き出していただければと思います。
そうだね、なんかこれが新たな川柳コンテストになるといいね
渋すぎない
なんかやっぱ川柳ってさ、なかなかこうすごいセンスあるものってあるじゃん、たまに。ああいう感じになるといいよね、
やっぱ哀愁が漂う。
そうそうそう、ぜひ皆さんのフレッシュなんだけど哀愁のある
隠れ我慢を、
隠れ我慢川柳を募集。
さあ重すぎなくても大丈夫なので。
あ、全然重すぎなくて大丈夫、
うん、URL を貼っておくので、うん、気になる方はもうチョイスプロジェクトについても見てみてください。
いつもの通り Twitter X はアットマークゆとたわでやっておりますので、ハッシュタグゆとたわでぜひ感想をね、最近ちょっと感想が少ない、みんな多分X をあんまり更新したくないのかも知れないんだけど、うん、感想を読みたい私は。
そうだね、
私それを読んでゆとたわを聞いてくれる人がいると思ってるから、
うん、
ぜひつぶやいてください
、はい、ということで、あとはお便りも募集しております、
はい、
概要欄にあるメールフォーム、そちらがちょっと嫌だなっていう方はゆととわ @gmail.com yutotawa@gmail.com に送ってください。
はい、ということで日記もねお待ちしております、はい、ということで、それじゃあ
こんばんは、
おやすみなさい、サイドステップ反復横跳び、
さよなら。